池内鈴木の週末水曜日、飯田さんには内緒の話。この番組は劇団かわいいコンビニ店員飯田さんの池内風と鈴木たけしが劇団名のモデルとなった下北沢のとあるコンビニで働いていたかわいい店員飯田さんにバレるまで配信し続ける番組です。提供はかわいいコンビニ店員飯田さんでお送りいたします。
こんにちは、池内です。
こんにちは、鈴木です。
こんにちは、
どうも、お久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、ちょっと先週ですね、お休みをいただきまして、
はい、
充電期間をいただきましてですね、
そうですね、
1週間ぶりの配信というわけでございます。
でも元気いっぱいですね。
もうね、やっぱり元気が何より一番だということですね。
はい、ちなみになんですけど、はいはいはい、今のオープニングは何でしょうか。
回復したよと絶望の淵にいたけれども回復した、完全復活したよというメッセージを込めましてですね、
やらせていただきます。絶望の淵にいたんですね。
まあ、先週ねちょっとお休みをいただきましたのは、まあ、はい、僕の事情なわけですよ。
まあ、私の事情でもありますけどね。
まあ、いやまあまあそこもねいろいろありつつですが、はい、本来だったら撮ろうと思ってたんですけども、はい、僕一人であってもね、池内さんが旅公演が今ちょうどまた今休みで復活して今来てくれましたけれども、はい、その間僕がインフルエンザにですねかかりましてですね、
見事に
かかって
しまいましたね。
悲しかったですね。なんかね10年ぶりぐらいに引いたんですよ。一番最後に引いたのは実家にいた時に、はい、東京出てくる前にもう40度ぐらいの熱が出てもうフラフラになったっていうのがこう最後に引いたやつだったんで、はい、そっからね久しぶりのインフルエンザだったんですけど、うん、先週の配信の時に、うん、池内さんと会ってない1週間の間に風邪を俺は治したんだぜみたいな話をしてたじゃないですか。
話しましたね、話しましたね。
またいつものようにこう、まあ、一瞬で治したぜみたいな話してたじゃないですか。
確かに言ってましたね。俺はうつさず誰にもうつさず治したと
そうそうそう、配信の時に俺はもう完全な状態でいつも望んでんだみたいなこと言ってたじゃないですか、はいはい、もっと重いやつにかかってまして、うん、いやなんかねあれなんですよ、そのなんていうんですか、その風邪が治りかけみたいなところで、はい、インフルにかかっちゃったから、はいはい、だいぶ弱ってるところに、
ね、
完全に治りきってなかったんですね、はい、結局ね
免疫落ちてますからね。
免疫そうそうそう落ちてます、ただでさえね、はい、それでかかっちゃったもんですから、はい、まあ以前ねその配信の中でその10月ぐらいなんですけど、はい、その風邪の治し方みたいなやつをこう2週にわたってね、
はい、
配信をしてたわけですよ、はい、お伝えしてたんですよ、
はい、
ただそれっていうのはねまあ風邪の治し方だったんですね、
はい、
こうなんかこうした方がいいこうした方がいいって言ってたじゃないですか、
は
い、
忘れさせる風に俺を
そうそうそうそうそうまず一つはその1週目はですねその、はい、風を忘れるほど何かに打ち込むべきだと、
はいはい、
まあ例えばスポッチャ行ってずっと運動し続けるみたいなのもいいし、目の前の勉強、はい、ね一生懸命勉強して風邪のことなんてもう視界からもう解き放てみたいな感じで言ってたじゃないですか、はい、で次の週ちょっと俺逆転の発想でね、はい、風邪を忘れるんじゃなくて、はい、風に忘れさせることが大事だって話をしてたじゃないですか、ね、なんかその方法としてはなんかそのなんですかなんかなんだそっと自分がこうなんか風邪だと悟られないように風邪のウイルスに悟られないようにじっとしてるとかね、はい、あともしくはこう風邪を内側から冷めさせていくみたいなね、はい、熱が出てたら、はい、内側から好きな人の鼻毛出てる瞬間を見ちゃうとかね、気持ち冷めますから
全然覚えてないですけど、
あと好きな女の子が、はい、自分のかさぶたをビーフジャーキーみたいにしてムシムシ食ってるやつをもう見ちゃうみたいな、
そんなシチュエーションあったんですか今まで
それで気持ちを冷めるみたいなね、はいはい、こうすれば風邪は治るよみたいな話をしてたんですけども、はい、今回風邪じゃなくてインフルですから、それは効かなかったんですね、残念ながら。
処方箋が、
それがちょっとやっぱり治し方がそもそも根本が違いますから。でしかもその時の週に私はもう風邪とお別れしてね、
はい、
その体を今開けてるんだ、
はい、
次インフルになるためにって話をしてたんですよ、
はい、
そしたらもうこれですから、はい、大変に有言実行な男なわけですよ僕としてみたら
ね
インフルにまんまとかかってるわけですからだいぶ時間空きましたけど
じゃあ、まあ、今日はそれの対処法でも聞けるんですかね。
そうなんですよ、まあまあまあ今回は第28回目ですかね、はい、配信としては、はい、 だまあ28といえばあれですよね、あのスマホの充電のパーセンテージだったらそろそろ焦り出すぐらいな感じですよね。
焦り出します
。あ、ここまで行けるかなみたいな、まだ夕方5時半だけどみ
た
いな、
帰りの電車だったら安心しますけどね。
だけどちょっとハマってるゲームとかあれば一瞬できますから、俺らの今ハマってるあのね、パワプロのモバイルみたいなやつやってたら、
ね、ある特定の人にしか言ってないんですよ、このね、あのアプリをやってるって。ちょっとこれね、ほんのちょっとだけ時間をいただけるなら、はいはいはいはい、あのアプリやってるじゃないですか僕ら、はいはい、
あのパワフロパワプルフえプロ野球プロ野球のスマートフォンバージョンってやつですね、
みたいなやってるじゃないですか、うん、なんかもう1年ぐらいやってますよね、ま
あ、キャラ作って、キャラ作って試合いっぱいして
ガチャ引いて
ガチャ引いてみたいな、
なんかそんな暇あんならなんかこれやれよみたいなのがやっぱり思われちゃう気がして、うんうん、あるじゃないですか。
ありますあります。
だから公表してないんですよね。まあ知ってるは知ってますけど、うんうんうん、例えばね、
今やってる人同士だったらね、わかりますけど、
そうちょっとね話変わっちゃいますけど、うん、まあ旅公演回ってたりとかしても、うん、移動中とか俺絶対アプリ開かないんですよ。
はいはいはい、
あいつゲームやってる。
それだから見られちゃったら、見られちゃったら印象相当悪いですからね。
相当悪いですよ、うん。あいつはなんか突き詰めてないなみたいな。
うんうん、なんかそれだったらね、なんか参考になる本でも読んでたりとか、台本見返したり、とか。
そうそうそう。ね、戯曲他の人のチェイクスピアの一つでも読めばあれかなと思うけど、うん、パワープロやってますからね。うん、なんか
書きみたいなことやってます
よ。書きみたいな、うわーみたいな。
お前がアウトだよみたいな。お前がダブルプレーなんだみたいなことですからね。この状況。
甲子園まで行けなかったなんて言いながらやってるわけです。ここでさらりと暴露されてしまいました。まあまあいいですけど、
まあまあたまにね、ちょっと時間の少しある時にリフレッシュみたいなことでやってますからね。
やってますけどね。
そうそう、まあ、だからそのインフルの時はその、はい、アプリすらもやれないぐらい体調が相当ひどかったんですよ。
それはもう相当ですね。
いや、やばかったんです。
何よりアプリですもんね。
そうなんですよ。何より俺アプリまず開いてでちょっとあのログインボーナスをねちょっとせしめようと思ってるようなやつですから、石はいつ石くれるんだみたいな、ね、
時間がなくてプレイしなくてもログインボーナスだけ、
そうそう、ログインだけはとりあえずしとけみたいなことですから、それが積もり積もってるわけですから、だからインフルネスになった時もそのまあ結局病院行ったんですけど、はい、その前の日がねすごい寒気と、はい、でちょっと熱は測ってなかったんですけど、はい、でちょっと体調悪いな体調悪いなっつって、で、まあ、結構それこそ薬じゃなくてもビタミン C とかね、はい、そのなんかいろいろぐっすり寝てとかやんだけど、はいはい、体調が戻んなかったんですね、はい、でそれであの熱上がったら38度4分ぐらいだったんですよ、はいはい、結構俺にしては高いなと思うんです、はい、でまだ寒気とか頭痛がひどくなってきたんで病院行って、うん、はい、で病院行った時もそもそも僕は今の この住んでる環境で病院に行ったことがないんですよ。こっちってほとんどその風邪みたいな感じでは
自力で、
そうそう、全部治してたから、治っちゃってたから全部自分でも、はい、学会に発表するぐらいの論文したためてやってましたから風邪に関してはね、まあ、今回インフルですから、インフルです、もう話が違いますから、はい、だからちょっと調べようと思って、はい、でもなんか別にこう口コミとかもありますけど、はい、でもそのなんか食べログとかみたいな飲食店ほど全然ないじゃないですか、全然病院なんて ね、だから、ね、結構うちの近くでとりあえずやってるとこありゃいいなみたいな、はい、結構夜だったんで、はい、で空いてるところがあって、その口コミもちゃんと何件かあったんですよ、はいはい、で見たらなんか夫婦2人で営んでいてみたいな感じだったんで、うん、
小料理屋みたい
な、小料理屋みたいな感じだなとかって思いつつそんな口コミのあれのプラスなんのかなって思いつつまあでも やっての子しかないからっつってで行ってみたんですよ。で確かに夫婦2人でやってたんですけど、はい、なんか夫婦2人で仲良くやって親身になってくれてみたいな書いてたから、はい、どうなのかなと思って行ったら、はい、そのなんか評価入れてたのが10年以上前のなんか評価で、はい、行ったらもうヨボヨボのじいさんばあさん2人で同様にか切り盛りしてるみたいな感じのなんかしかもなんかねその病院自体もなんかね昔のなんかなんていうんですか社交界でもやってんじゃないかぐらいすごい古いなんか古めかしい扉みたいな開けてギーって入っていくみたいなそんな感じのところで、で、まあ、実際にやってみてもらったのがそのまあおじいさんというかね、はい、院長先生みたいな人なんですよ、はい、でその人がもう俺ね御年もう90いってんじゃねえかぐらいなプルプルした白髪はもうもっさりみたいな感じの眼鏡、はい、ドキンガンみたいなねやつで、はい、でそれでどうしたんですかみたいな感じになって、はい、でなんかそのあこれこれこうで体調がこれぐらいで寒気とか頭痛がつって、じゃあちょっと喉見ましょうねつってこうやってやるみたいな、はい、感じ でインフルエンザかもしれないからじゃあキットでね、はいはいはい、試してやるじゃないですか、はい、でそれもなんか鼻に突っ込む長めの綿棒って入れられるじゃないですか、はいはい、インフルの時に、ね、それがなんかこうビニールのなんかこう 真空パックみたいなやつにビニールがのり付けされてベリベリベリって剥がすみたいな、角ちょっとめくれてるみたいな、あれが手プルプル震えすぎて全然掴めないんですよ、その角のめくれが。で奥さんが心配そうに、ああの私やろうかみたいな感じでって、いやいけるんだよみたいな感じで、でプルプルプルプル震えていけそうになるんだけど、そのプルプルの2回目のプルで外れちゃうみたいなね、手がそこからずるってずれちゃうみたいな、なんかその攻防がね、奥さんが心配して、いや大丈夫だからみたいな感じで、どうにかベリベリベリって破いて、でそれでなんかこう鼻にね突っ込んで、でそしてこうなんかちょんちょんちょんちょんってなんか検査キットみたいなやつ入れたら、そのなんかもうあのなんか1分2分ぐらい結構かかるんですけど、反応が出るまでに、もうつけた瞬間もう A 型みたいな感じが出てくるみたいなね感じでポンって出て、あこれもう一番今流行ってるやつで結構抗体強いやつですからみたいなことやって、ああ分かりました、じゃあちょっとあの処方箋書いて、あのまあタミフルがね処方されるんですけど出しますねみたいな感じで言って、それで受け取って帰れるかなと、なんかカルテをまあ書くじゃないですか、そのカルテを書く手がもうものすごいプルプル震えてるわけですよ。でなんかほらなんか医学だからドイツ語か英語が分かんないけど、なんか筆記体みたいなやつで書くんですけど、
あれまあ英語がまあ基本的に略されて筆記体みたいな、まあ筆記体そもそもそうなっちゃってますけど、
なんかね筆記体でこう書くんですけど、もう手がプルプル震えすぎて、なんかねあの微弱な心電図ぐらい、なんかもうただの波線なんじゃねえかみたいなくらいの、
基本的に書いてる人しか分かんない
ですからね、いや書いてる人しか本当分かんないみたいな感じで、だ全然あの正直者の嘘発見器みたいな、もうちょっとだけプルプルしてるぐらいな感じのなんか筆記体を書いて、ですげえ時間かかって、でそれでまあ出してもらって、でまあ家帰ってそれまあ飲んで、もうそしたらもう一晩でもう熱一気に下がって、もうその夜に飲んで次の日朝飲ん で昼ぐらいに測ったらもう6度5分ぐらいになってたみたいな、だもうそのタミフルってまあ相当効くじゃないですか、で、まあ、ただウイルスにまずタミフルでこう攻撃をまあ仕掛けますよね、で弱った瞬間にあとは僕の自然治癒力をもう一気に出しましたから、そこでもう熱をガガンと下げて、であとはもうあのちょっとまあ咳とか残りますけど、でもインフルエンザもそれですぐスッとあの治って、であの病院はまあ、あのその薬飲んだ夜はとにかく辛かったんですよ、やっぱり、あのもう咳も出るし、で寒気もするし頭痛もするし、で何よりあの別に鼻水そんな出てないんですけど、鼻がすごい詰まってるんですよ、だから鼻で呼吸が、
わかりますわかります、
病気の時ってあるじゃないですか、特にインフルぐらいになると、で呼吸ができないからもうずっとぜーぜーぜーぜーもう言って、でもううなされるぐらいだから眠れないんですよね、結局呼吸できないと、でなんかもううーってなんかもうゾンビみたいな声出して、で僕そこで思ったのは、あゾンビって基本なんかうなってるけど、あ鼻詰まりなんじゃねえかって俺の中での説がありまして、あれゾンビ相当な病気にかかってますから、ウイルスかかってますから、いやいや
死んでますけどね
そうそうそう死んで鼻にでっかいなんかねあのウイルスみたいなやつが入り込んで、それで呼吸できないからうう口でうなってるんじゃないかっていうぐらいもうゾンビ的なもうおかんもするし、でな全然その日やばくて、でもまあ次の日タミフルも効いてね、まあ多少眠れるようになりましたからすぐ治ったんですけど、まあでもちょっと久しぶりに相当ちょっと病気というふうに自分でも思っちゃう、心折れそうになるぐらい辛かったんですけど、いや池内さん最近そんなそこまでの病気は、
いや僕はね引きそう引いちゃまずい状況なんで、
まあ、今そうですね、
今まさに、なので今すごい健康に気をつけて、まあ、カップラーメンとかバカ食べてますけど、なんか稽古場に誰が持ってきてくれたのか分かんないんですけど、点滴用のビタミン C のようなの成分が入っている医療用の粉末があるんですよ、それが置かれててちょいちょい飲んで回復してるっていう、なんかそういうのはちゃんとやってます、
それはなんかこうもう予防にもなるみたいな、
予防にもなってで、結構やっぱり体調崩すんですよ、みんな若干喉痛いとか熱がちょっとあるかもしれない、でそれの飲んだりとか、結構こう、まあ、ビタミン系のものとか、あとはなんかこうアミノ酸系のものとか、まあ、取り入れて回復させるみたいな、
そこ水際でね、
水際で阻止、僕も最近は、今年はまだ引いてないですね、引きそうでしたけど、
まあ確かにね、結構抵抗力下がってしまうとこう、まあ、風邪も含めてインフルエンザも流行ってますから引きやすいんですよね、で俺も最近抵抗力下がってんなって思ったのは、あのやっぱり風邪引いて治りかけの直後ってのもあったんですけど、それよりも一番でかい理由があって、その最近その息地をすすってないんですよ、その血をね、 一応俺摂取してないんですよね。
あ、はいはいはい、
うん、っていうのはこれ池内さんに俺言ってなかったんですけど、はい、俺あのちょっとこう代々ヴァンパイアのちょっと家系なんですよ実際。
あ、
実はね、はいはい、はい、だからあの定期的に血をね、うん、すすっていかないと、うん、あのどんどん抵抗力下がってちゃうんですね、
はいはいはい、
うん、だからちょっとそれが足りてなかったのかなっていうのを最近思ったんですよね、うん、そうそうそう。あ、知りませんでしたっけ。
いや知らなかったですね。
あ、そうか、池谷さん言ってなかったかな、うん、あのうちのね、はい、じいちゃん母方父方だったかな、父方のじいちゃんばあちゃんが、はい、あのルーマニアに前旅行に行ったことがありましてね、はい、その時にまあ、ルーマニアのホテルでね、じいさんとばあさんが、はい、夜寝ようと思ってたけど、なんかじいさんが眠れないみたいなこと言って、
寂しかったんですかね。
うん、なんかやっぱ環境も違うし、だからちょっと日本酒が飲みたいんじゃんみたいな感じでじいさんが言い出して、はいはい、いやそんなおじいさんこの辺で日本酒売ってるとこなんてあるわけないじゃないですかみたいな、はい、ルーマニアですよみたいな、はい、いやいいから買ってこいみたいな、ちょっと結構強めのじいさんだったんで、はい、ばあちゃんに対してね、はい、だからばあちゃんが仕方なく町に繰り出しましてね、ルーマニアの町にね。
それ本当に行ったら大したもん
ですよ。いやだから不安だったと思うんですよね。ばあちゃんもね、うん、でいろいろ探し回ったけれども酒屋にもそんなの置いてないよみたいな、酒みたいなこと言われて、うん、置いてない置いてないみたいなこと言われて、で仕方ないからいろんな街回ったらもうどんどんどんどん夜深くなってきちゃって、うん、そしたらあの通りすがりのヴァンパイアにガブッと行かれましてね、
肩をね、日常に、うん、日常にそんないるんですね、
う
ん、
すれ違いざまにガブッて行かれましてね、うん、これヴァンパイアってのはほらあれですから、あの噛まれたらその人ヴァンパイアになっちゃいますから、はい、それでばあちゃんが感染しちゃったわけですよ。
あ、なるほどね。
そうそうそう、だからじいさんはね、じいさんはほらヴァンパイアに食われてないですから、
愛の狂犬病みたいな話です
よ。そうそうそうそう、それでこう、そこの2人はね、やっぱこう、はい、あれいい夜を迎えるわけじゃないですか、やっぱホテルですからね、
はい、
そこで生まれた俺の父親っていうのが、
あ、
これもヴァンパイアの血引いちゃってましたから
。 そう
か、
その時は2人とも若いですからね。
そうそうそうそう、じいさんばあさん若かったですから、まあ、はい、うちの、親父は姉貴が2人いるんですけど、すで、はい、にその頃あの姉貴は2人生まれてたんで、はいはい、親父だけ生まれてなかったんで、はい、だからその一夜を共にしてしまって、ルーマニア、まあ、だから血気盛んになっちゃったんですか ね、そのヴァンパイアの血が入ったことに、ばあさんもね、じいさんやみたいな感じで、
その語り口調だから俺は年上のもうだいぶ言ってんのかなと思って、それこそさっきのプルプル言ってたお医者さんぐらいもう年いってんのかなって想像してたら、割と若いうちからその口調だったら結構やばいです、う
ん、いや、まあまあまあ、新婚旅行行けてなかったから行ったぐらいのね、多分30代とかそんな感じだったかな、じいさんやみたいな感じで言って、ね、
いや、じいさん言うてるやん。
そうそうそう、それでそのうちの父親っていうかヴァンパイアになっちゃったんですよ、はい、2代目ヴァンパイアになっちゃった、
はい、
うん、
ハーフですね、
ハーフ、ハーフ、でほらうちの父親はまあ結婚したうちの母親いますけど、母親は別に一般の人ですから、はい、でもそこで結婚してまた一夜を共にするわけですから、それは
一夜だけじゃないですけどね。
何発もしますから、それはね、うん、気持ち悪い話ですけど、うん、それしますから順次のひろこはね、
はい、うん、もういいぞ、そこのディテールは別にいいんですよ。イメージついちゃう、うん、
で、それでね、そこから生まれたまた俺を含めた兄弟、はい、俺の兄貴と姉貴、はい、これもやっぱ血を引いちゃいますから、はい、クォーターで、はい、もうそしたらだから3代ね、ヴァンパイア家系になっちゃいましたから、はい、だからまあそのヴァンパイアの自覚なんて最初はないですけど、うん、でも確かに今考えてみたらね、その子供の頃とかもね、はい、結構なんか学校とかでこうなんか友達とプロレスごっこみたいなするじゃないですか、はい、なんかやたら俺人の首筋をめっちゃ狙いたがる感じがあったんで、なんかおかしいなおかしいなとかって思ってたんですよ、はい、真剣に相手の首筋を見てみたいな、はい、舌なめずりしてる自分がいたんで、それおかしいなと思ってですね。まあ、そしたらまあ中学校ぐらい入ってからですかね、はい、打ち明けられて、はい、実はうちのばあさんが、
はい、
まあ、うちのか、まあ、お前にとってのばあちゃんが、はい、そのルーマニアでね、その一夜を共にして、
ガブッガブ
ッ、そうそうそうそうそう、する前にガブってやられちゃって、はい、みたいな感じを聞いて、はい、あ、そうだったのか、ってた道理でちょっとつながるわけですよ。
つながる、
あれみたいな、あの首筋狙ってた時の俺のあの目は、はい、うん、やっぱその血引いてんだろうって感じになるわけじゃないですか。でそれでもそのヴァンパイアとしてこう、家族のね理解もまあ母親だけは違いますから、はい、普通のシンプルな、はい、人間ですからね、はい、うん、まあ、
大体シンプルな人間、
シンプルな大体人間なんですよ、はい、だけどこう家族旅行とか行く時とかでもね、はい、まあ、母親は結構自然が好きですから、はい、海とか山とか行きたがるんですけど、はい、俺と兄貴と姉貴と父親は通り、はい、 どうもなんか人混みのいっぱいいるところに行きたからみたいな ねすれ違いざまに行きたいから渋谷とかに行きたからみたいな、ね、スクランブル交差点行ってみたいなみたいな感じになるわけですよ。若い人たちとね、はい、すれ違いざまに行きたいから、はい、でバンペイってのはまあきついわけでね、はい、そのだって定期的にその血を摂取しないと、はい、下手すりゃ死んでしまいますから、
はい、
うん、だからなんかその僕も物心ついて以降に関してはね、そのなんかこう、まあ、夜道でね、はい、申し訳ないですけども、あの若い女性を後ろからつけてね、
はい、ガブッと
ガブッと行ってしまったりとかしたこともあったわけですよ。
急増してますね。
いや
バンパイアが。そうそ
う、そう、まあ、最初のうちはねそうやってやってたんですけど、でもやっぱそれじゃいけないなと思って、やっぱりこうなんていうんですか、バンパイアとは言いつつ半分人間ですから、
4分の3人間
ですね。4分の3人間、まあ、はい、半分は人間なわけですから半分ですね、気持ち的にはね。そうそうそう、だから、これは真剣に頼もうと思って、女性に、僕こういう今事情だから、
はい、
申し訳ないけど一神
させてくれません
か、いただけませんかみたいな感じで言うわけです。そしたらもちろん断られるわけですよ。何言ってんのあんだみたいな、あったもおかしいんじゃないのみたいな、はい、でもそこはちゃんと何回もご飯に行ったりとかしてね、でプレゼント買ってあげたりとかして関係を徐々に深めてい
って打ち解けるのその関係は、
まあ、徐々にね深めていって、で仲良くなって、実はこういう僕は人間だったんです、うん、みたいな、だから申し訳ないけど血を分けてはいただけませんか、
は
い、みたいな、
その子にはもうすっかり好きにさ、
そうそうそう、相手にまず好きになってもらってね、はい、でそれでこうお願いしますって言ったら、はい、あそういうことなら仕方ないわということで、はい、あの肩をねボロンと出してくれて
若干紐の手口と似てますけど
そうそうそう、
そういうことですね。
でも行っちゃえばもうこっちのもんですから、はいはい、まあ、だからそういう風な感じで、まあ血を吸わせていただいたりはしてたんですけど、うん、まあ、でもそうは言っても、はい、こんだけプレゼントして、はい、こんだけ食事誘って、はい、相手の家まで行かせてもらったのに、はい、最後の最後でいや私そういうつもりで今日来てないからみたいな感じで断られたりすることが多くなってきたわけですよ、はいはい、だんだん人を重ねるごとにね、はい、これだったらもうちょっと仕方ないなと思って、はい、だもう最初から俺がちょっとこうヴァンパイア的な雰囲気醸し出した状態であった方がいいんじゃないかと思ってね、初めからこうなんか普通に接するよりかは、
はいはいはい、
だかちょっと初デートの時にマントつけて行ってみたりとかね、
はい、
あとそのなんかやたらとデートの時に、はい、あのニンニク料理を嫌ってみたりとかね、ごめんちょっと俺その料理ちょっとちょっと勘弁してもらえないかみたいな感じでね、
そうですね、
それで徐々に徐々に俺が実は、はい、あの人なんかもしかしたら
変かも、
ね、なんか変だなみたいな印象付けといてね、
う
ん
う
ん、
十字架のネックレスをつけて
そうやつ、あごめんなさいちょっとそれやめといてくれないかみたいな趣味と合わないんだみたいなことすごい言うみたいなね感じで言ってて、でねそしたらこうあとなんかこう口癖みたいなやつでもね、
はい、
あーなんかちょっと今日このこれ見てたら血がたぎるなとかね、はいはい、いろいろ言ってみたりとか、あとなんかそのなんかアクション映画でも一緒に見に行ったりとかしたら、はい、なんか血湧き肉踊るよねみたいなことをすげえ言ってみたりとか、はい、すごい印象づけるわけですよ、はい、そういうなんか、うん、であとなんか街中とかでね、はい、俺献血やってるよみたいな感じでなんかやたらと献血に目がいっちゃうみたいな感じでねちょっとこう、はい、その血に飢えてる感じをすぐ出してたわけですよ、はい、であとなんですか血液型の話をすげえ出してみたりとか、はい、何型なのみたいな感じで、はい、あ、O と O だったらすごい合うんだよねみたいな話をして
性格がじゃないけど
ね性格がじゃないけどね似合うみたいな感じでやえば嫌みたいな感じでやったりとかしてたんです
うるせえな
そうそうそう、あとはなんかアドレス教えてとか言われたら、はい、I love hemoglobin.com だけどみたいな感じで言ってみたりとか、はい、どんどん印象付けていくわけですよ、はい、でそれでなんかその言ってくる、その時に大体こうあこの人血吸わせてくれるかなどうかなみたいな反応、はい、だんだんこっちは分かってくるわけですよ、
はい、
うん、だからあこの人こんな深入りしても、はい、あどうせ血吸わせてくれないからあんまり、はい、プレゼントとか送んなくてもいいやみたいな、
はい、深くいかない
って、うん、深くいかない、ちょっと話せる友達ぐらいで抑えとこうみたいな感じで、
はい、
友達は増えましたけどねいっぱいね
いいじゃないですかいい話じゃないですか、
そうそうそう、でもやっぱりこうそうは言ってもね、はい、こう裏和書き乙女のこうなんていうんですか、血を吸うことによってヴァンパイアにしてしまうっていうのは非常に心苦しいわけですよ、
はい、
ね、だって
そうですね、それ以降はもう、うん、自分もそうなってくる
わけですよね、そうそうそう、その人も同じ道をたどったりとかしてしまうわけですから、はい、だからそれちょっとかわいそうだなと思って、ヴァンパイアにしないでも済む方法ってないもんかなというふうに思い出したわけですよ、うん、でいろいろ僕の中でも研究を重ねてね、はい、そしたらその方法っていうのが一個ちゃんと完成された予防法っていうのができたわけですよ、
はい、
それは 相手のこう肩にこう僕が牙を出してね、はい、こうガブっていくわけじゃないですか、はい、でその時に唾液がまあ入っちゃうことによって体液が、はい、僕の体液が入っちゃうことによってその人もバンペンになってしまう、はい、要するになんか蚊が血を吸う時にその中入れるじゃないですか、はいはい、代わりに体液みたいなやつ、はい、それみたいな感じでそれが入っちゃうとなるから、
なるほど、
だからガブってまあ噛むんですけど、その瞬間にものすごい吸引力でね、僕の唾液が入るや否やそれすらもまた吸っていくみたいなそうそうそうガブッみたいな感じで強力なバキューム力を僕は身につけることによって相手をこうバンパイアにせずに済むっていう、まあ、超アナログな方法ですけどそれによって僕の中であのバンパイアをそれ以上で増やすことなく一応血を吸わせていただいていたって感じなんですけど、でもそのそもそもじゃあ血を吸うっていうこと自体がどうなんだみたいなね、相手の肩に噛みついて傷は
つけますよね、
結構残ります、はい、2,3 ヶ月残りますね、相手もその歯型がね、
随分なんか強いキスマークつける相手だねみたいな感じで職場で噂になっちゃうかもしれないです
ね、うん、なっちゃうか、そしたらほらその人がまた違う男性とそういう時になった時に疑われたりとかする、それはちょっとかわいそうじゃないですか、はい、そこに僕はやっぱ人間の血がやっぱ入ってますから、ね、気を使っちゃうわけですよ、はい、だからそれも厳しいなってことになって、なんかこう女性を狙うっていうのはちょっとやめようかなと。で試してはなかったんですけど、はい、ちょっと新宿2丁目界隈に出かけましてね、これ同性だったらどうなんだろうみたいな感じで思って、はいはい、まあ、新宿2丁目近辺のそういうちょっとこう、はい、ね、男性が男性を呼ぶようなね、はい、そういう社交場というか、はい、そういうところお店とかに行って
ゲイバーでいいじゃないですか普通になんでそこ隠したんですか、
男性が男性をねそこでこう手招いてるねあのお店というのがありますから、まあ、そういったところにちょっと顔を出してみましてねそこで知り合ったまあ男性ですよね、はい、うん、でダンス、まあ、こっちが必要以上にアプローチをかければ向こうはもう願ったり叶ったりみたいな感じで来てくれましたから、
そうですよね、
そうそう、だから、まあ、その後ちょっとね、はい、そういう夜の、はい、帳へ繰り出しましてね、はい、うん、それでちょっと一夜を共にさせてあげる代わりに
3割増しのね、
ちょっとでちょっとお願いをして、はい、でちょっと吸わせていただくことはできないですか、私こういうものなんでみたいな感じで言ったら、はい、あ、いいわよみたいな感じで言ってくれて、
それ一夜を共にした代償で吸ってるってことですか、
うん、もう俺のケツはもうガボガボですそれやっていこうというもうその時から僕の決断はもう今ガブガブ状態ですけど、
別になんで、うん、なんで掘られる側で限定したんですか、掘ったっていいじゃないですか、
うん、
別に
決断ガブガブするガーリンコちゃんガブガブするよみたいなそういう交換条件出してますから、うん、それでどうにか成り立ってますからこっちは、まあ、要するにそう歯を挿入するよみたいな、でもそっちはあなたの熱いものを俺の中に挿入することは厭わないよみたいな感じの初めてっていうね、まあ、交換条件のもとね、まあ、やるわけですよ。
シックスないんじゃない
ね、そうそうそうそうそう。それでこうようやくね、僕はもうある種こうフリーダムになっていったわけですよ。同性というところのね、大きな海へ僕は踏み出していきましたから。今で異性の
二つね。
そうそうそうそう。両頭使いになっていましたから。うん、まあ、その代償はでかかったですけど、
でかいですね、
うん、心だけは奪われないように僕もしてましたから、
うん、非常に奪われちゃってたのが楽だったのに、
そうなんですよね、まあ、でも新鮮なね、意外にこう男の血っていうのもね、はい、なかなかこれは活力に実はなって、
飲み心地良かったですか、
飲み心地も良くて、だから結局なんかこう言い伝えというか、確かに女性の方がうまいんですよ正直甘い、
はい、
血が甘い、
あ、フルーティーな、
そうフルーティーな感じ、はい、だ男のやつってのは結構青臭い感じの、
あ、なるほどね、
だからそれでまあだから結局老若男女誰でもいいんですよ、その後いろんな人試しましたもん、老人も行ったし子供も行ったしそしたらね、やっぱり年配にの男の人とかだとだいぶ渋みっていうか、えぐみというかだいぶ感じましたけど飲んだ後ちょっと喉に引っかかる感じがある、入ってかなみたいな、ものすごい高度の高い
ギリギリのところです
ギリギリの感じ、なんかまあそこまで言ったらだけど、なんか高度のすごい高いミネラルウォーターみたいな、なんか入ってかねえなみたいななんか喉に入っていかねえなって感じがすごいしたんですけどでもそこからはね、いろんなこう、はい、まあ男性女性問わず、はい、まあいろいろ血をねいただいて、でも今度それはね、吸っていくとね、こうだんだん分かってくるんですよ、血の味で、はい、この人 体のどのあたりが悪いかなみたいなこと分かってくるわけですよ。
肝臓悪いんじゃない、
肝臓この人悪いんじゃないかなとか、ちょっと胃がだいぶ、はい、あのストレスで胃がだいぶ来てるなとか、
その原因も分かる
んですね、うん、その原因も分かってくる、ストレスこの人職場でだいぶかかってるなとか、はい、期待すごいさせられちゃってることによってのストレスだなとか、単純に気が小さいことでのストレスだなとか
分
か
ってくる、仕事抱えすぎてるストレスだな、そうそうそう、
単純に抱えすぎてんじゃないかとか分かってくるんですよ。あとなんかこの人あれだなみたいな、右脳で物を考えたるタイプの人だなみたいな。
それ分かって何になるんですか。
であとはあれですよ、あの貯金額とかもだんだん分かってきますから、血を吸うことによって、あこの人だいたい3桁はあるなみたいな感じで、
いやそんな別に
まあ聞けばいいんですけど、それはね、
聞けばね、うん、あとこの答えてくんないですよそんな貯金額、
どうにかね、うん、まあ、仲良くなってくれば ね、 そ、 ね、それで答え合わせできますけど、はい、ああそうだったんだなみたいな、はい、うん、だからなんかそれでこうだんだん血のねあれで分かってくるようになって、うん、まあ、それそうなってくるとだんだん趣味みたいな感じになっちゃいましたから、いろんな血を飲みたいみたいな感じ、あなるほど、ちょっと違った欲望というか、
血だけに、
そうちょっと欲望になってきますけど、ね、血だけにってどうですか。
違う、
まあ、違う湧き立つみたいな、
なんでもないです、なんでもないです、
で人間の血をね吸ってたんですけど、はい、これどうなんだろうなみたいな、動物の血でもいけんのかなとかって思い出して、うん、でいろいろ実は動物もその後試しましてね、でね試しに牛の血をちょっと飲んでみたんですよ、はい、そしたらねちょっと二日酔いしちゃいますね、だいぶね、牛の血はね、
春が見る
から だいぶ次の日に結構残っちゃうからね、牛の血はちょっと違うのかなみたいな、で僕の中ではね一番合うのはカンガルーの血がすごいあったんですけど、ただ入手するのがすげえ難しいっていう、カンガルーの血はね、うん、ちょっと動物園とか行ってみるんですけど、なかなか柵越えれないんで、飼育員の人に怒られちゃうんで、だからなかなかカンガルーの血はねちょっと1回ぐらいしか飲めなかったんですけど、で結構ねもうね血をこうなんていうんですか、もう噛まなくてもいいなと思ったんですよ、単純にもう人を採血してそれをもう飲むっていうことにもう僕は切り替えていったんですよ、は
い、あそしたら別にヴァンパイアにもならないですか、
ね、そうそうそう、相手もそもそもならないし、はい、まあ、ただヴァンパイアに噛んだ時は僕のバキューム力でならないっていう予防法も見つけましたけどにしてもまあ噛まなくて済むみたいなね、はい、相手を、だから瓶をちょっと出してね、ちょっとこれ血出してくれ、はい、まあ、それぐらいだったらまだいいんですよ、あと体の弱そうな人いって、はい、あ今この人吐血しそうだなみたいな人がいたらそうやってさって出してそこにパッとパッと吐いてもらうみたいな
でゴクッと
そうそうそう、であんまそういう人いなかったらだいぶそれこそね、はい、肝臓悪そうだなとかストレス溜まってたなって人の、はい、トイレに一緒について行って血尿をどうにか採取してそれをどうにかこして、うん、ろ過して血液成分だけを抽出してそれをもういやいやながらも
難しいでしょ、
難しいんですよなかなかそれは、
血関連の話多くないですか、うん、今日
血がね
血が、うん、血がね、
でどうにかだって欲しいわけですから血液をね、
そうですね、
そうそうそう、でまあいろいろね血をストックするんですけど、でもなかなかもう血をこう入手すること自体が難しいから、そういう時はちょっと申し訳ないですけど町のそれこそ献血やってる場所みたいな献血ルームみたいなとこ行ってちょっと血を盗んだりとかねするわけですよ
普段与える場所なの
に、与える場所なの、血取れたてですから、はい、それをこうちょっと盗んでね、
ちょっとあったかいね、
そうだ、俺がそれをやって以来やったら献血では、はい、何型が足りてませんみたいな、常に不足してる感じになっちゃってるのは俺のせいなんですよ、ね、大型が足りてませんみたいなさ、俺がちょっと盗んじゃってるからです、渋谷あたりとかだいたい足りてませんからあれ、うん、それでやって、まあ、どうにかストックやってねそうで、それで血を普通にこう飲むのもだんだんこう飽きてきちゃうわけですよ、だからだからなんか大体こう瓶に詰めたやつを、まあ、ちょっと食事の時とかね、はい、ちょっと目玉焼きにちょっと一滴垂らしてみたりとかあとはなんかこうそうそうそう、パスタとかありますから、はい、それこそピザとかをちょっとタバスコ代わりにちょんちょんちょんってこうやってみてね、
バレないですからね、あタバスコの瓶に入ってたら
ちょっと薄めにしとけばそんな感じに見えますから、それで振ってね、それでちょっと一緒に食べたりとかして、あなんか今日はあれだね、ずいぶんスパイシーだねみたいなこととかって感じで思いますから、辛みはないけどねみたいな感じですから、
何にスパイシーを感じたんですか、辛みない
だいぶほらストレス溜まってる人だいぶスパイシーになっちゃいますから、うん、刺激がすごいんですよ、やっぱり酸味があるんですよ、ストレス感じてる人、ね、はいはいはい、それで料理に使ったりとかね、はい、あとなんかベランダでちょっと家庭菜園とかね、はい、やってる時とかは肥料の代わりにね、ちょっとこう水の代わりにちょっと血を霧吹き状な感じで吹きかけてみたりとかして、
死んでいくでしょそれ
それでどんどん逆に何ていうんですか、鍛えるわけですよ、花とかそのオリーブとかもね、うん、あと パセリとか育てますから、はいはい、力強いやつできますから、
逆にね、
そうそう、それをまたイタリアのパスタに乗っけてみたりとかしたら、そしたら血かけなくて済みますから、普通に食事を楽しんでる感じでね、うん、やりますから、 でそれでこう、いろんな
ありますから、
まあ、食事にね使ったりとかもしてますし、うん、で結構ねアフリカの料理とか中国の料理とかは血自体を料理に入れたりとかするんですよ。血を固めたゼリー状のやつを食べたりとか、だからそういうのを食べ歩いてみたりと かそういう感じで血を摂取してたりとかしてたんですけど、うん、でもここ何年かねちょっとあんまり血はご無沙汰だったんですよ、はい、だからちょっと体調がどんどん抵抗力が下がってきて、
はいはいはい、
うん、それで、ちょっと風邪もね
そこにつながるの、
そうなんですよ、風邪がすごい引きやすくなっちゃってね、はい、そうだから、ちょっと最近ね、血をまた取ろうかなみたいな感じで思ってますから、はい、ちょっと、まあ、こういう事情なんでね、デジと池内さん後でちょっとね終わってから一吸いさせていただきたいと思ってるんですけど、
もし吸うのであれば、うん、俺別に唾液吸わなくていいです。
え
俺に入れてください。そしたら
おヴァンパイアの血が、
俺もヴァンパイアになりますよ
結構辛いですよ、
人混みでガブって言いますよ、
うん、でもそしたらあれなんかこう知り合いとかでね、はい、血ちょっと吸う機会があったら相手 その体の悪いところが分かりますから、そういう能力は1個もらえます
ね。名医になりますね、うん、処方はできないけど病気は分かるみたいな、
そう分かるだけですから、ね、うん、処方箋はかけますけど、
うん、ガブっといけば、
そうガブっといけばどうにかなりますから、
あ、なるほどね、
そうだからね、まあ、ヴァンパイアの血をね引いて自分自身がこうヴァンパイアになったりとか今してますけど、なんかね結構間違った誤解みたいなやつがあってね、はい、それこそヴァンパイア吸血鬼はなんかニンニク嫌いなんじゃないかとかね、はい、十字架、はい、その本当嫌ってんじゃないかとか思われてますけど、はい、別にそんな全然嫌いでもなんでもないんですよ、
はい、
ニンニクとかが嫌な理由はまあ基本的にヴァンパイアってのは人の血を吸いたいわけですから、はい、それだから女性と、ね、親密になりたいわけですから、はいはい、なのにニンニクとか食っちゃうとものすごく口臭で女性から嫌われていきますから、それによって血吸えなくなるんじゃないかみたいな、はい、そういうちょっとこう間接的な理由でニンニクは避けてるっていうのはありますね。
それはもう人間的な理由ってことですね。
人間的な理由に近いですねほぼ
ね、
うん、十字架とかをグッて押し付けてくるじゃないですか、はい、そのなんか、はい、退治しようとしてね、はいはい、全然大丈夫なんですよ。ただあんまり十字架押し付けられてきたらなんかキリスト教に勧誘されてるみたいな気持ちになってだんだん嫌になってくるんですよ、無宗教だから、
うん、あとはあれです、うん、さっき言ったように、うん、嫌がるとかっていうのはアピールってことですね。
そうそうそうそう、
自分がこうだから、
そうそうそうそう、
後々受け入れるための、
うん、そうなんですよ、
あれですよね、うん、こう刷り込みですよね。
そうそうそう、だからヴァンパイアやってるとね結構いろいろ僕のうちに勇者みたいなやつがこう来るわけですよ、はい、退治しようとしてなんかちょっと自称勇者みたいなやつが、
見たことないですけどね、
生活してて、ものすごい長いソード持ってね俺の家に来て
そいつがやばいわ、
退治してこうしますから
そいつが退治されるよ、
それはあしらうのも大変ですよねなんかドラキュラ城かなんかのゲームやり込んでるからその感じでヴァンパイアって聞きつけて、はい、俺を退治やたらしようとしてくるやついますから、はい、それをいや違うんだと、ちゃんと人間的な俺は生活を送ってるからそっとしといてくれっつって
ジャージ着てね、
そうなんかこう変わったとこあるかみたいな感じで言ってああそうですかすいませんみたいな感じででそいつはもう違うなんかモンスターを倒しに行きますけどね、そんなやつらはね、うん、それはもう大変ですけどね、うん、まあでも僕はねその風邪ちょっともう今インフルエンザですか、はい、もう治りましたから、
はい、
うん、だからもうちょっとまたこの配信ねやってきますけど、はい、ちょっとちょくちょくもしかしたらインフルエンザ含め、はい、風邪とかになっちゃうかもしれないですけど、はい、その時にはちょっと、まあ、お休みいただいてねまたその時には療養させていただいて、まあちょっと完全復活をまた
そうです、ね、
その都度お送りしていきたいなと思ってますけどね。
わ、は
い、
かりました、わ、うん、かりました。
いや
これが、
うん、
先週お休みをさせていただいた理由ってことですね、
うんうん、そうなんですね、申し訳なかったですけども、まあまあまあ、でも池内さんもちょっとこう旅公演の合間とかでこうやってね収録せっかく来てくれてますから、
そうですね、う
ん、だまあちょっとね、まあまだ池内さんの、スタッフで入ってるね、
はい、
劇団の方はまだ続きますけれども、
はい、
まあ配信はね、どんどんさせていただきたいと思ってますんで、
はい、
はい、というわけでですね、今週はこの辺なんですね。
わかりました。
なんと
衝撃な事実が、
いやこれ言うつもりはなかったんですけど、ね、
28回目、
うん、28回目
中途半端な時に特になんか
でもねこれ一つ言えるのはね、はい、28っていうのは、はい、人間の親知らずを抜いた歯の数っていうのがちょうど28本ですから、実は関連してたっていう。
別に普 通に生えてる歯の数でいいじゃないですか。
ガブッとね、そのうちの2本があのいつ池内さんとデジの肩を襲うかっていうのを本当に
朝起きたてんてんてんてんてんてん、飲みかなみたいなね2点噛まれてるけど飲みかなみたいな、
そうそうそうっていうね言葉ありますから、ね、気をつけていただいて。
わかりました、ね、
というわけで、
はい、
今週はこの辺で、
はい、
今週のお相手は、
はい、可愛いコミュニティ員飯田さんの池内と、
あでやか小料理屋おかみのキャロラインの鈴木でお送りしました。さようなら。
さようなら。